はい、皆さんこんばんは。2019年の4月10日水曜日の夜、寒い夜ですが、今日も御言葉に燃やされたいと思います。今日からリビングライフ4月号、4月4日の箇所ですね。新約聖書ガラテヤ書2章の11節から21節、ガラテヤ人への手紙2章の11節から21節、この箇所、ガラテヤ書ってちょっと難しいんですけども、皆さんと共に挑戦したいと、そう思いますね。まずは、講読から、したいと思います。新改訳聖書になりますが、11節から21節までガラテヤ書2章ですね。奇数節を司会者読みますので、偶数節を、皆さん音読して、いただければと思います。ガラテヤ書2章11節。ところがケパがアンテオキに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。12節どうぞ。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナマまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。14節。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。16節。しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることが分かるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。18節。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。20節。
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストは私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きるのです。
はい、それでは最後21節ご一緒にどうぞ。はい、私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。アーメン。さあ、それではこの箇所からですね、今日も2つ質問ありますので、先質問読むの忘れちゃいましたね。今日は皆さんそこにありますので、ちょっと質問を、読んで答えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには聖書箇所と質問をお知らせしたいと思いますね。聖書箇所は、今読みましたガラテヤ書2章11節から21節。2つも今日も2つ質問がありますね。1つ目、もし律法を、聖書のことですが、まあ、旧約聖書のことですが、もし律法を守ることによって救われるとしたら、あなたは何をどうしますかという。救いの可能性はありますかという質問ですね。もし律法によって救われるとしたら、あなたはどうですかという質問ですね。2つ目は、キリストを信じてただ神の恵みによって救われたあなたが他者に律法を要求したことがありますかということですね。またしそうになったことがありますかと。キリストを信じてただ神の恵みによって救われたあなたが、私自身が他者に 律法を要求してしまったこと、そんなことがありますかという、この2つの質問ですね。それでは数分、皆さんにもお時間を差し上げたいですし、録音聞いてくださっている皆さんも一度、録音をポーズ、保留していただいて考えていただけると良い学びになるかなと思います。また後ほどディスカッションタイムの後、解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズいたします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。これでも大変面白い意見から、深い意見まで、たくさん人がいるとですね、多くお互いから、学ぶことができて、これは素晴らしいなと思いましたね。さあ今日はガラテヤ書、今日からガラテヤ書で、もう一度ガラテヤ書ができると思いますが、今日はガラテヤ書の中心聖句、やっぱり外すわけにいかないので中心聖句のところを選ばせていただきましたね。それが概要のところの一番下にありますが、2章の16節、これが中心聖句なんですね。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるって、これがもうガラテヤ書の真髄って言いますか、柱です、大黒柱です、中心です、というよりもパウロ書簡、いや新約聖書の中心これだっていうことなんですね。このガラテヤ書も、第1、第2、これ使徒コリント、第1コリント、第2、その後ガラテヤが来ますでしょ、新約聖書順番でね。このガラテヤ書もですね、パウロ書簡と呼ばれてますね。すなわち、パウロが書いた、それはもう明らかですね。1章の1節にも5章にもありますが、パウロがこの手紙を書いてるというのはもう誰が読んでも明らかでありますね。宛先はというと、ガラテヤ人への手紙って書いてある通りですから。じゃあガラテヤ人って何なのかっていうと、まあガラテヤのこれはね、地方なんですね。でガラテヤ地方っていうのはローマの属州で、まあ、学者の中ではこれ北ガリアな、ガラテヤなのか南のガラテヤ人なのかっていう、こうあれはあるようでありますが、まあ、私たちはローマの属州としてのガラテヤ地方全体の人たちに送られたというふうに、まあ、その教会信者たちに送られた手紙と考えてよいでしょう。執筆年代ですが AD の53年から55年頃、これはですね後期の方の説ね、早い学者では49年という人もいますね。で書かれた場所もはっきり分かんないんです。エペソ、マケドリア、私はアンテオケのような気がするんですけど、アンテオケでしたらもう少し早めの年代になるかなという感じはありますが、まあ、この辺もちょっとよくわからないので、あまり心に留める必要はないかと思いますね。内容、ここが一番大切なところですね。皆さんこの言葉聞いたことあります？信仰義人っていう、このちょっと難しい神学用語なんですが、実はこれはプロテスタントの宗教改革の中心の柱なんですよ。これはで今日のタイトルにも信仰義人のみという、のみという言葉が書いてありますが、このガラテヤ書全体は信仰によって義と認まれですから、罪人はキリストを信じることによってのみ救われるんだってことなんですよ。なんか、それも一部ですじゃなくて、罪人はイエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われる。だからこののみが案外大切なんですよ。この新約聖書のもともとユダヤ人でイエス・キリストを信じた信徒たちも、もちろんイエス・キリストを信じておっても、それ以外にもこれも必要じゃないか、あれも必要じゃないかって、これも大事なんじゃないかって、救われるためには、義とされるためには、クリスチャンとしてなるためには、それ以外にももちろんイエス・キリストを信じることは大切だけど、それ以外にもこれもあれもこれも必要じゃないかっていう、そういう思いを持っていたんですね。それに対してそうではないっていうことを、パウロは 言っているわけですね。それがまあ信仰義人、そして2つ目がキリスト者の自由、そしてあの有名な御霊の実ですね、9つの御霊の実、この日曜日も話したかな、よくあの語られる、そうですね、あの実を実らせるってね、あのブドウの木と枝の話ですからね。で確か 実でこの9つの実を、それはガラテヤ書の5章22節と23節ですね。ですからね、この御霊の実ぐらい、あ、そうそうそう、ほらマルチビタミンという話をしましたね、あの DHC 持ってきてね、わざわざ持ってこなくてもいいのにね、あんなのね、よく考えたらね、なんであんなの持ってきたかね、うん、お世話になってるからですけどね、そう、その御霊の実9つが、でも本当すごいですね、あの複数形じゃないって、あのギリシャ語ってすごく厳しいんですよ、複数形と単数形って、そういう言葉なんですが、単数形で書かれてるの、もう理解できないってみんな思うんですけど、でも一つの御霊の実っていうのは、もう ある人には、愛はあるけど平和もないとか、喜びはあるけど自制はないとかではなくて、御霊の実っていうのはそれがもう全て一つになってこう与えられる。ですから要するに私たちの人格が変えられるということですね。まあ、少しね、私がちょっとクリスチャンになってね、心が平和になった、それは誰でもあると思いますしね、少し自制が効くようになったとかね、感謝ができるようになったってあると思いますが、この9つの実が実るって、それは無理だと思うんですね。それこれはもう御霊によらなければ無理だということですね。ですから義と認められるということも、救われるということも、私たちのクリスチャン生涯、御霊の実を実らしていくということも、キリストに仕えるということも、みんな神の恵みによるんだっていうことなんですね、この共通点は、ということですね、それがあのガラテヤ人への手紙のテーマだと、内容だということができるかと思います。さあ、それでは11節から、行ってみたいと思いますが、ちょっと最初の方いろいろなんかややこしいことが書いてありましたでしょ。ところがケパがアンテオキに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しましたって、すごいことが聖書に書いてあるねって思いません？ケパというのはなんと、これペテロのことですよ。でペテロというのは一番尊敬されていた人ですよ。あの使徒の代表でもあり、指導者の代表者でありますから、そのケパに向かって、ペテロに向かってですね、あの面と向かって抗議したって、なぜケパって書いたかな、ペテロって書かなかったかなって思ったんですよ。これやっぱりパウロの配慮かなと、ね、え、もう私たちもペテロって言われたらもうすぐ分かるけど、ケパっていうと誰ってなりません？ねえ、そんな配慮があったのかななんて思いましたが、ここで驚くのは、この面と向かって抗議しましたって、別の信教の訳内では反対しましたって書いてあるね。反対する、抗議するってことが悪いことではないってことは、ここからも、分かるかと思いますね。大切なのはですね、面と向かってって言葉ですよ。陰でやらないってことです。これ非常に大切なことですね。私たちは何か疑問があったり不満があったりしたらですね、その人のところへ行かないといけないってことなんですよ。その人がいないところでね、あの人はこうだ、あの人はこれは絶対やっていけないっていうことですね。それはね、聖霊様が悲しまれることだって。反対することがいけないわけではないんです。抗議することがいけないわけではないんです。話してね、それは私は分からないって、それは私はそう思わないっていうことが、悪いことではないってことです。ここ間違いないのにしないけどね。でも、大切なのは、何事も愛を持って行うっていうことですよね。愛がなければ何の役にも立ちませんって書いてあるじゃないですか、どんな知識も。ね、コリントビテの手紙に書いてある通り、同じパウロが言ってるんですから、ね、同じ神様が言ってるんですよ。ね、愛がなければ、まあでもね、愛がなければやっぱり、その人がいないところで話したりするのかなって逆に思ったりしますよね。まあ、ことの愛があれば、その人とね、面と向かってこう、それはおかしいと思うんだけどって祈り心を持ってね、するべきだと思うね。私たちはみんな、ですから その人がいないところでね、その人の批判とか口を開かない、耳を開かないってことです。聞くことも拒否しないといけないね、聞いちゃいけないと思うんですね。他の人がそういうことね、それ私はそういうのに関わりたくないって、その場を去るっていうことは大切なことですよ。皆さん加わらないっていうこと、悪しき者の座に座らないって、うん、それも大切な教えですね、支援ですよ。このマタイの18章の15節ってね、まあ、有名な箇所ですが、皆さんこの言葉をお聞きになったことありますでしょ。もしあなたの兄弟が罪を犯すなら、行って彼と二人立てのところで忠告しなさいって、ね、だから他のところ、他の人のところ行くなってことなんですよ。彼のところ行って話しなさいって、命令形ですよ。これはあのオプションではないですね、チョイスではないですね、しなければならないってことです。私たちはね、これをしないと裏でやっちゃうからですよ。そういう噂ありますよね、私たちにはね。福音はそこ書きました。単に誤解や衝突、争いを避けることではないって。平和っていうのは争いがないことではないですよ、皆さん。福音の真理、こう重要説の福音の真理って出てくるんですけど、そのために間違っていることがあるならば黙っていたり見知らぬふりをして座っていてはならないって。ただ行くときは愛を持って行いなさいっていうこと、ね。これ日本人弱いとこあるんですよね。あの私もね、非常にね、あの向こうの進学校行って一番難しかったのはコロキアムっていう、あの日本ではあんまりないのかなと思うけど、あの外国の 大学院レベルになるとコロキアムって多いんですよ。もうほとんど、ね、あるんですね、コロキアムって。これはね、あの、論争するクラスなんです。で教授はいるんですけど、教授は何も言わないんです。黙って聞いてるだけなんです。で生徒同士が論争するんですよ。あの本とかなんかいろいろサブジェクトがあってですね、それに対してこう自分の意見を言うんです。で意見を言った人はそれをこう反論しなきゃいけないんですよ。でそれはね、なんかね、私たち日本人だとなんかね、相手の人を攻撃しているように思っちゃうかもしれない。そうではないってさ、アカデミックね、学びのところでも人間関係でもその人の人格に反対してるんではなくて、単に意見に対して、その考えに対して意見を述べるって、反対を述べるって、それはあの訓練されるんですね、向こうの大学なんか行きますとね。でそれをしないと、あのいや遠慮してっていうか、いや悪いからって言ってると単位取れないんですよね。それがあの単位の、でもね、最初はねすごく嫌だったの、この授業が、でもあの単位取るためにはやらなきゃいけないので、要するに何か間違ってるところはないか、おかしいところはないか、自分はこう思うんだけど自分の意見を出して、でもそれはこうおかしいんじゃないのっていうふうにこう学んでいくっていう学びですね。ですからポジティブな肯定的なクラスであるんですけど、なかなか日本人としてね、それがあの理解できない。ですから例えばあの罪と罪人を一緒にしちゃうんですよね、私たちはね。あの神は罪を憎むけど罪人を愛してるわけですよ。でも私たちね、両方とも一つしちゃうんですね、あの人はってね。これでもその人ではなくて、その人はね神に愛されている、神を愛してる人なんだけど、罪が、その人のうちにある罪が、私たちはまた私たちのうちにある罪がそうさせているんだっていうこと、そういうところでね、私たちはあの気をつけなければいけないかなと思いますね。12節、ある人たちがね、こうヤコブのところから、まあ、エルサレムっていうか、あのアンテオケですね、来たね、異邦人たと一緒に食事をしていたのに、うんぬんって何の話って思いますよね。ある人っていうのはこれユダヤ人たちのことです。そしてガラテア地方っていうのはこれあのローマ地方ですからね、ローマの属州ですから、異邦人たちが多い地区ですよね。すなわちですね、まあ、これ13から14節、パウロが抗議、直接抗議した反対した内容、まあ、私なりに3つ、ここから挙げてみましたね。そこにありますので、読んだ方が早いかなと思います。1番目、エルサレムからユダヤ人たちが来るまではペテロは異邦人たちと共に交わり食していたが、彼らが来るや否や、彼らが来ると批判されること、要するに異邦人たちと交わっていてね、なんかこの異邦的な、なんだろう、そういうものに、習慣とかそういうものに、こう触れてるじゃないかとか、そういうね、 妥協してんじゃないかってそういう批判されることを恐れペテロは異邦人から距離を保ったんですね。離れて食事もしなくなったんですね。でそれを見た、バルナバや他のユダヤ人たちも影響されて同じような態度を取ったって、それそうでしょ。だってペテロはリーダーなんですから、リーダーがそのように言ったら敏感に感じるじゃないですか。それでですね、バルナバは初めて多くの人たちもそのような態度、それに壁を作ったっていうことですね。その行為はユダヤ人は他の民族よりも優れていることを主張し、異邦人を見下げているような態度であり、人々の間に壁を築いたって、これを批判したんですね。パウロって鋭いですね。パウロもユダヤ人ですよ。2つ目、福音の真理にまっすぐ歩いていないって、これ14節に書いてあるんですが、まあでもね、歩いてはいたってことなんですよ。逆にね、福音の真理にまっすぐ歩いていないって言ったんで、歩いてはいたんですよ。だからただ歩いてるだけではダメなんだってことですよね。私たちはまっすぐ歩くことが求められているんだっていうことなんですよね。神を恐れ、神恐れるっていう言葉ね、この漢字を使うといいと思うんですよね。恐怖の恐れるっていう大概使っちゃうんですけど、畏敬の念のね、この神を恐れ神の言葉に従うより、人を恐れ自分を守ろうとする態度と行動ですから、人の意見や人の攻撃や人の目を気にして、本来まっすぐ歩くべきところ、その真理を曲げて歩いたってことですよ。それはいけないってパウロは言ってるんですね。記事ですよね。だから福音の真理という言葉を使ったんですね。とは単に福音を知り信じているだけではダメなんだってことなんですね。これに日々生きて行動し、福音の真理にまっすぐ歩かなければならない。もちろん座っていてはならないですよって、黙っていてはならない、見ぬふりをしててもならないっていうことですね。またこの争いや問題を避けてはならないって、福音の真理に生きるならば、それにまっすぐ生きなければいけない、歩かなきゃいけないっていうこと、そういう厳しさが求められているんですね。日本人の私たちにはちょっとこれね、しんどいことですけど、でもね、私たちはこうして、御言葉からね、真理のその素晴らしさというものを、やっぱり妥協してはならない、負けてはならないということを、やっぱり理解してないといけないと思いますね。3つ目、どうして、これ何節ですか、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。これ何節ですかね、どっかにありましたでしょ。どっかにありますよね。14節の最後の方にありますね。どうして異邦人に対してユダヤ人の生活、すなわちユダヤ人の生活っていうのは、律法を守って、義と認められるって、律法を守って神に近づくって、そういう生き方ですよね。それをなぜ強いるのですかって言ってるんですね。ユダヤ人であるペテロ、ペテロもですね、律法によってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められて、あなただってそうだったでしょって、あなたもユダヤ人だけど、律法を守ることによってあなたは救われたのでも人となったのでもないでしょって。そりゃそうですよね。十二弟子のペテロがどうやってイエス様を言いなんて呪って誓ったかって、振り返ればね、もうその通りですよね。にもかかわらず、なぜ今になって、じゃああなたは恵みではなく信仰ではなく律法を守ることを強いるのですかと、そのように言っているんですね。まあ、でもよく家内から言うんですが、あなたね、自分に甘くて人に厳しいって皆さんも言われたことあります？もう毎日の、いやいやそんなことないけど、いやその通り、そう言われたらね、その通りだけどね、その通り思うんだけど腹立つんだよね。これがいけないんだよね。これが憎よね、言われるとね。やっぱ気分のいいもんじゃないよね。そうでしょ？ねえ。しかもよく知らない人から言われても言いたくもなんともないけどね。一番知ってるから言われたらやばい、ちょっとね、その通りだな、みんなそう思うでしょ。やっぱりそうなんですよ。立法要求しちゃうんですよね。自分には甘い、自分はね、こんなに救われたのに、こんなひどい罪人が救われたのに、すぐ忘れちゃうの。 自分が罪人だったことも、いや罪人であることも忘れちゃうんですよね。どういうことか、あと後ほどね、信仰義人のところでいきたいと思いますが、16節のところですね、まあ、信仰義人、今日のテーマですよ、あのガラテーションのテーマですよって言いましたが、これ意味は罪人は信仰によってのみ義と認められ救われるってことなんですよ。ずばりここに書きましたが、でこれが先ほど言いましたようにプロテスタント宗教改革の核心だって、先ほど面白かったんですよ、いろいろね、あの何ですかね、一番のね意見ね、もし立法丸ごと救われるとしたらあなたは何をどうしますかって、免罪符を買うって言ってたのいれば、それから修道院に入って鞭打っていただけてね、すごいなと思いましたが、それでもダメかもね、やっぱりね私はそう、思うんですけどね、まあ、あの、何の話してるっけね、そう宗教改革ね、やっぱりね、それではダメだって、そうではないっていうこと、何を工夫してね、いろいろ何を売ったってね、どれほど厳しい修道院に入ってどれほど訓練をしてね、修行してもね、やはりこの罪の問題を私たちは解決できないってことなんですよ。自らの力で義となることはできないってことなんですよ。それが律法の役割なんですよ、実は。じゃあどうして救われるのって、イエス・キリストの恵み以外には、愛と許し以外には、誰一人義人になれない、救いを得ることはできないんだっていうことなんですよ。これがメッセージなんですよ。だからイエス・キリストが来られた、だからこれを無視してね、イエス・キリストの死は無意味ですって最後のところ出ていますけど、このイエス・キリストの十字架が全てだってことなんですよ、私たちにとって。これ以外の何者でもないっていうこと、それがこので義人っていう言葉ね、あのよく言われるんですが、義人って義と認められるっていうことじゃないですか、ね、あのちょうど裁判のようでね、裁判で無罪って言われたら無罪とみなされるわけですよね。たとえその人がやっていたとしても無罪って判決が出たら無罪になるわけですよね。だからあの無罪って言われたら牢獄からも出てこられるわけでしょ、監獄からもね。要するに認定される、認められるってことなんですよ。自分がやったかやらなかったかではなくて、やってもやらなくても義とその無罪と認められたら無罪になっちゃうんですよ、法廷ではね。ですよね。また逆に有罪と認められたら、やってなくても有罪になっちゃうわけでしょ。だから牢獄から出てこられなくなっちゃうわけでしょ。だからすごいことなんですよ、これ。認めるっていうことはすごい力があるんですよ、拘束力があるんですよ。で、私たちのケースはみんな有罪なんですよ、罪があるんですよ。にもかかわらずそれを無罪と宣告してくれたっていうことなんですよ。でもただで宣告できたわけじゃないですよ。その宣告するためにイエス・キリストは自らの命と引き換えにしたってことですよ。支払いがなされたってことなんです。だから私はあ罪人でなかったんだ、罪人でなくなったんだってことではないってことなんですよ。私たちは罪人なんですよ。ですけども罪ないものとして認められたってことなんですよ。判決が下りたってことなんですよ。その判決が下りた理由は私たちではないんですよ。イエス・キリストがその支払いを十字架でしたっていうことなんですよ。ね、あのゴンさん、また入っちゃったね。あのね、ゴンなんです。何回いやまあ嫌で余計なこと言わないよ。まあ、余計なことこういうことで笑い取っちゃいけないね。すいません、ごめんなさい。イエス様すいません。あの10億円払ってこの間あの何週間か前にあれあの保釈で出てきたよね。あれ10億円ですって。いや私だったら全然無理だ、もう一生もう10億円だってどうやったって出ないから一生出られないわね。でもあのどなたかが10億円払ったんですよね、まあ、弁護士でしょうけど。あれね、外国ではね現金で持っていかなきゃいけないんですよ。日本はどうなの、
振り込みいいんですかね。現金ですか、やっぱり。じゃあ10億円持ってったのね。はあ、やっぱりそうなの。見てみたかった。いやいやいやいや、今日は外れね、随分。すごいことですね。振り込んじゃうとなんか、あんまり重みがないかもしれないけど、スーツケース何個分ですかね。ねえ、すごいですよね。あの、保釈、ゴンさんの保釈するだけでもそれぐらいがいるって。でも、その10億円を、保釈金として渡したら、もうその日のうち出てくるでしょ。その日のうちにね。それと同じように、イエス様が十字架で命を持って保釈金払ってくれたんですよ。だから私たちは罪やらなかったわけじゃないんですよ。ただ私の支払いをしてくださった方が代わりに追ってくれた方があるから、私の罪を帳消しにしてくださったから出てくることができたわけですよね。力があるわけですよ。拘束力あるわけですね。私たちが義と認められるっていうことにも力があるってことなんですよ。誰が何と言おうが保釈金払ったら出られるんですよ。判決で無罪になったら誰が何て言おうが無罪なんですよ。変えることできないんですよね。それが、あの、義人っていうことなんですね。正しい、私たちの行いや私たちの支払いや何かしたことによって認められるんではなくて、でね、あの、面白いですね。あの、私もね、あの、向こうで、あの、カナダで牧師をやってましたから、あの、結構やっぱり監獄に、あの、自分が行ったんじゃない、入ったんじゃないですよ。あの、監獄伝道にも行きましたし、あの、なんと教会の方でね、あの、入っちゃった方もおってね、うん、まあ、インディアンですけど、保釈金持ってね、行ったこともありますよ。あの、だからよく知ってるの。こんな不思議でしょうがない。なんで、こう、現金払ったらね、ちょっとさっと出てくるのかなっていうのも不思議なもんですけどね、ちょっと理解していけたいところあるじゃないですか。で、義人もそうなんですよ。許されるはずないんですよ。出てこれるはずない人が出てきちゃうんですから。ねえ。せっかく保釈金払ってね、払ってあげてね、でね、出てきたらね、あんな昼寝してたのになんて言われてね、もうがっかりしたこともあるよね。せっかく払ってあげて、出してあげたのにね。でね、保釈金って本人払えないんですよ。向こうで。誰かが払わなきゃいけない。だから、まあ、例えば、ゴンさんのお金であっても、ゴンさんではなくて、弁護士が払わなきゃいけないんですよ。あるいは家族が払わなきゃいけない。あ、家族である必要ないんですよ。牧師でも必要よ。誰かが払わなきゃいけないんですよ。面白いですね、これも。自分で払うことはできないんですって。あってもお金が。で、これもやっぱり、こういうところから、誰かが代わりに、あの、払ったから、その人の罪がなくなってっていうか、出られるとか、いうことなんですよ。だから同じですね。イエス様が払ってくださったって。私たちは払うことができないです。どんなに頑張っても。ことなんですね。そして、あの、ここにね、あの、16世紀最後のところに、宗教改革者のね、マルチン・ルターのこれ言葉です。あの、素晴らしいと思いません？クリスチャンっていうのは、聖人ではないっていうのは、あの、クリスチャンになると、信仰を持って洗礼を受けると、罪人が聖人になるんじゃないって。でね、みんなそう思ってたんですよ。だからね、クリスチャンだったら私どうしてもまた罪を犯すのかなってみんな悩んじゃうんですね。その考えが間違ってるからですよ、ね。だから、あの、修道院もね、家族もね、クリスチャンになってね、神に仕えてるどうしてこんなに罪を犯してるのかなって、引きこもっちゃうってはおかしいけど、あの、修道院でね、こう、もっと修行したら、もうそれも素晴らしい生き方でしょうけど、でも間違った生き方なんですよね。そうではないって。で、まあ、プロテスタントのはじめ、このマルチン・ルターは、こう言ったんですよ。クリスチャンとは聖人ではなく、罪許された罪人だって言ったんです。皆さんね、クリスチャンになると、罪許された聖人になると思うね。そうではないって。 クリスチャンって洗礼を受けても罪人は罪人だって。ほら、だって義人なんだから。私が罪人であることは変わらないんです。犯した罪は変わらないんです。でもそれを義と認めてくださったっていうこと。私が聖人になったわけではないわけですよ。やはり罪人なんですよ。でもそれでも罪許され続けるっていう、ああこんな私でもまだ許されるのか、まだ愛されるのか、まだ許されるのかって、ここの感謝に生きる者こそ誠のクリスチャンだということでありますよね。毎日そうじゃないですか。私たちは不信仰と罪との中でね、罪に負けて、誘惑に負けて、しなければならないことをせずに、してはならないことをして、でもそんな私をもなおも愛し続け、許し続け、恵みのうちに私を義と認めてくださる方があるから天国行けるんですよ。私たちは自分で勝ち取ったから、この救いを、洗礼受けたからいけるんじゃなくて、こんな私を義と認めてくださる方のゆえに、だからこのイエス・キリストがなかったら無意味ですって。誠にその通りでありますよ。これが福音の真理だって言うんですね。混ぜ物がない、何かプラスアルファがあるんではない。私たちはみんな 100% 神の恵みによって生かされたんだということですね。ですから今日この最後のところでね、まあ、この特にほらこの20節っていい言葉ですよね。皆さんこれね、あのガラテヤ書の2章の20節、これね覚えておいたらいいですよ。この御言葉は素晴らしいでしょ。キリストと共に十字架につけられた、お前私が生きてるんではない、私のうちに、私はね、もう古い私は律法によって死んだんだって。だから死んでるんだって、私は律法によって生きることはできないんだって。キリストによってのみ私は生き返ることが、生きることができるんだっていうこと。そしてね、18節ではね、こう言ってますでしょ、バロ。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるならば、自分自身に違反者にしてしまうっていうこと、書いてありますよね、ここに。すなわちどういうことかっていうと、私たちは恵みによって救われたんだから、再び、律法によって生きようとする生き方、古い考え方に戻ってはいけませんよって。時々ね、私たちクリスチャンになるといつの間にか気づいちゃうってことあるんですよ。これ律法をもう一度これしなきゃいけない、あこれができないからやっぱり僕はどうのこうのってね、あるいは人を裁いちゃう、ね、だからね、気づいちゃならないって、気づいてはならないって、立て直して家立て直してはならないって、そこに住んではならないっていうメッセージで、ありますね。すなわちパウロはね、ここで批判で始まるわけじゃないですか。まあ彼はね、キリストを信じるだけでは自分では律法を守ることも大切、これもあれも大切なんじゃないですかというユダヤ人たちに、信者たちに、キリストを信じる信仰だけではなくて、それ以外に何一つ加えてはならないですよっていうことを言ってるんですね。すなわち信仰義人っていうのは信仰によってのみだっていう、信仰以外何もないという意味なんだというですね。そのように私たちが愛において恵みにおいて受け与えるものとなれれば、私たちはまたそこを目指してね、律法に縛られるんではない、愛にあって 100% 受けたこの恵みに与えて生きるものと、もう一度させていただきたい、そう願うものであります。愛する天のお父様、一番難しいガラテヤ人の手紙かもしれません。でも同じように2000年前のこのユダヤ人たちと同じように、私たちも
律法に再び生きようとしてしまう、自らをも人をも縛ってしまうような、そんな傾向があることをもう一度あなたの前に告白して祈ります。どうか今一度あなたが解放してくださったこの十字架の恵みに、あなたの許しにご愛に生きるものとさせてくださり、また与えられたこの恵みを与えて生きるものとさせてくださりますように、すぐ人を裁いてしまう私たちをどうかしようお許しくださって、そんな私をもうなおも愛してくださっているイエス様の愛がますます私たちのうちにあふれ流れてまいりますように、尊いイエス様の名前でお祈りします。さあ、アーメン。